丹波市には95メートルという本州では最も低い場所に中央分水階があります。水を分けると書いて分水。ここから太平洋側と日本海側に水の流れが分かれるところなんです。そこにある三分かれ公園、近くには磯部神社もあります。今日はこの三分かれ公園とその周辺についてお送りします。JR 磯江駅から、東に川沿いを、山のふもとまで参りました。磯部の神と書かれていますね。
磯部神社、
はい、
でこれはあの JR の駅の名前が
磯江、
どんな字書きます？
石生まれる
でしょ。
です、
はい、であの ここの神社の名前の字はなかなか珍しい。山辺に
石ですね。
石と書いて、うん、それから部分の部という二文字で磯部、
はい、
おそらく石部ですわ。部いうのは今やったらあの会社で同じ仕事する人のグループを部、
はい、何々部とか言いますよね。
人事部とか総務部とか、うんうん、これ古い時代にはこれを部と呼んでるんですよ、うんうん、でその部員のことを部の民言うてるの、
はい、
ね、あの磯部って石の仕事をする人たちのグループという意味でしょうね、
はい、
あの物いうのは武器、そうするとそれを取り扱う人の同じ仕事をするグループを物の部言ってるわけでね、
はい、
うん、で考えてみたらこの JR の福知山線磯江駅、西側はまあ割に広い平地なんですが、東が急な山、夏の間分かりません、秋から冬にかけてね、木が葉っぱ落とした時にこの東の山を見ていただいたら山の中腹大きな岩ばっかりなんですよ、ゴロゴロ、
うん、
おそらくこういう石を切り出して古い時代には古墳を作ったりね、そういう石材の仕事をする人たちが住んでいた地域でこれ磯部いう名前がついたんだろうと思うんですけども、磯部神社の奥の山も賢治山という山が三角形の御神体の山カンナビなんですね、
はい、
でその山にもやっぱり巨石がゴロゴロしていると、で非常に古い時代から その信仰の対象の場やったということなんですけども、磯部神社の鳥居のすぐ前を流れてるもう小さいこれ流れですね、
はい、
これが高谷川、この高谷川が磯の駅の東側の山からずっと西向いて流れ出してくるわけで、そして、JR の磯の駅のあたりから西へ流れると加古川に合流するわけです、うんうん、こうして南に下って播磨灘へ、
はい、
つまり瀬戸内海太平洋水域に入っていくと。ところがね、この磯部神社のすぐ近く の尾根で今からちょっと行ってみましょう、はい、これはほんまに模型みたいに作ってあるわけですけども、この高谷川が東から西に流れていってると、
はい、
でこの辺りから北側へもし水が流れたらこれ加古川へ入らずに黒井城のふもと流れる黒井川へ行って、黒井川ゆくゆくは若狭湾に流れ込む由良川に入るから、極端に言うとここの尾根がね由良川の若狭湾日本海ですよ、
はい、
で高谷川は加古川太平洋へ流れ出る、うんうん、この日本列島は東西にずっとつながっている真ん中に水を分ける尾根分水嶺があって、その分水嶺から北側が日本海へ、東南が太平洋へ流れると。で至る所にその水を分ける峠があるわけでしょ、分水嶺があるわけでしょ、はい、でその中でこの加古川と由良川の源流のここのとこはね、海抜高度が日本一低いんです、95メーター、
はい、
で海抜95メーターで太平洋と日本海の水を流れる境目を形成しているというのは日本で最も低いんです。ということはね、
はい、
人間の面から言うたら何です、どんなことが言えます、物流の面でね、太平洋から日本海へ荷物運ぶときに背中に背負ってでも運んでいったら一番太平洋面と日本海面とでつながりやすいわけですよ、わかる、
はい、
でしかもここは海抜95メーター、海抜95メーターだったらね、ポートタワーより低いんです、うん、だからポートタワーの上まで登らん高さで太平洋側と日本海側を結べるわけやから昔から交通のすごい大事な場所になっとったんですね、うん、そういうところに今県立の 見分かれ公園、水を分ける見分かれ公園というのができてて、はい、資料館なんかもあってね、ここはあの磯辺の駅からちょっと歩いて東 の, あの山のふもとまで来ないといけませんけども、車だったらすぐですから、165号線の国道から車やったらまあ10分もあったら来れますからね、ぜひここも訪ねて、兵庫県がもっとこれは発信をするべき、文化的にも大切な、なんて言いますか、地形の場所やということですね。
歩いたらどれぐらいかかりそうなんですか。
歩いたらやっぱり30分ぐらいはかかるでしょうね、駅からね。この見分かれ公園のところ、これ丹波市立見分かれ公園、公園になってるんですね、ぜひこれもみじの頃綺麗、桜も綺麗ですね。そして常緑樹がいっぱいありますから、あの一年中自然と接するのにね、いい場所ですね。で、JR の磯の駅から東の山のふもとあたりまでこう上がってくる、ね、
はい、
あの小さな川沿いに登ってきました。この川が高谷川という川なんです。で、この川は東の山から西へ流れて、ゆくゆくは加古川に入るんですよ。で、ところがここ見てごらん、
はい、
こうちょっとね、もう模型みたいにして作ってあるんですけども、この川筋からちょっと分かれて北へ行く水路、水分かれてるでしょ、う
ん、はい、分かれてますね。
この北へ行ってる水路の水は加古川行かへんのです。ここからもうちょっと北へ流れると黒井城の麓の黒井川へ、うん、そして黒井川は北の方に流れ下っていって、若狭湾に注ぐ由良川に入るんです、うん、つまり言ったらここはですね、由良川の支流の黒井川と加古川の支流の高谷川の水を分ける場所ということで、由良川はですね、若狭湾やから日本海へ出てると、
はい、
で加古川は播磨灘、瀬戸内海、太平洋へ出てる、うん、で日本列島全体は本州考えていただいたら、北西側の日本海面と東南の太平洋面があるわけでしょ、
はい、
でそしたらその両方から荷物を運ぶいう時に、うん、その水を分ける峠越えていかなか、うん、他あの本州の北から南までこの分水の峠があるわけ。
分水はいっぱいあるんです ね、
う
ん、
でその中でここが一番海抜高度が低い、海抜95メートルということは、神戸のポートタワーが約100メートルですから、
うんうんうん、
太平洋から日本海方面で抜けていくときにここを越えていったらポートタワーより低い高さで越えられるいうことは、自動車とか列車のない時代、人が物運んだり馬の背中に運ばしていったりするときにはすごい交通の上で有利な場所だった
ですよ、ね、
だからね、今はまあ丹波市の地域というのはそんなにね、交通の表側に立ったところではないですけども、古い時代から非常に大事だった。これはまあ国単位でいくと近江の国、滋賀県と一緒なんです。で滋賀県は人の背中やら馬と違ってもっと大量に物を運ぶた船でしょ、
船ですもんね、
太平洋側から船で来ると、うん、大阪湾淀川遡って琵琶湖、
うん、
琵琶湖の北まで行ったら静ヶ岳のとこ峠さえ越えれば若狭湾へ出るわけでね、うん、だから国単位の物流でいうと近江の国というのが非常に大事な場所やったから、だから例えば織田信長は一番信用のできる家来の羽柴秀吉を近江長浜城主にするわけですよ。で、この秀吉は一番信頼した石田三成を沢山の城主にすると、米原の近くのね、そしたら家康は一番信用のおける井伊直政を彦根のお殿さんにした。で、こんなみんな生きてる、それと並ぶようなね、日本で最も低い日本海と太平洋を結ぶ分水嶺、まあ分水海と言ってますけども、堂々と日本一低いと言ったらいいと私は考えています。
今日は丹波市にある見分かれ公園とその周辺をご紹介しました。来週もどうぞお楽しみに。